願いします。アメン。じゃあ、いってらっしゃい。祝福します。はい、と言ってる間にぜひ席とか移動していただいて結構ですので、はい、ありがとうございます。はい、いいですか。はい、それではですね、今日はスペシャルのことはたくさんありますけれども、創世記は続けて、28章に進んでいきたいと思います。先週の27章皆さん朗読劇というかスキットで、御言葉を見てきましたね。どんなところだったか覚えていらっしゃいますか。ヤコブとエサウが長子の権利はしばらく前にありましたけれども、今度はお父さんの祝福をイサクからエサウではなくてヤコブが受け取っていったというところですね。その後どうなっていったのか。前の27章ではこのエサウが、父イサクが亡くなったら、父親を悲しませたくはないので、お父さんが生きている間はなんとか我慢して、でも父がいなくなったら弟を殺してやろうという、そういう殺意にまで弟を祝福するものを祝福されるという、そういう祝福でしたから、エサウはヤコブ弟を祝福していけば自分も同じ祝福に入っていくようにな祝福をエサウも共にいただいたわけですけれども、でもそうではなくて、本当に呪うだけでなくて殺してやろうと。でもヤコブが祝福を受け取ってヤコブを祝福する、ヤコブは後のイスラエルですね、イスラエルを祝福する者が祝福されていくという、これが神様の唯一の祝福のプログラムですから。ということはヤコブイスラエルを殺してしまったら、エサウも異邦人の私たちももう祝福の道がなくなってしまうと、で亡くなりかけていたわけですね。それをイエス様がもう一度私たちを祝福の中に戻してくださいました。主法にありますこの創世記28章の16節から19節まで最初ご一緒にお読みしたいと思いますけれども、今日のメッセージのタイトルですね、ご一緒に読んでいただけますでしょうか。石ころがベテルの柱に、もう一度お願いします。石ころがベテルの柱に、神の家、ベテは家で、エルが神ですから、ベとエルで、ベテルが神の家なんですね。ヤコブがこのお父さんお母さんから送り出されて、お嫁さん探しに行くということで、エサウから安全に離れていくわけです。祝福を受け取ったはずなのに家を追い出されていくんですね。長子の権利と自分が祝福を、この家族を祝福して、また国々を祝福していく、父の祝福、またアブラハム神の祝福を受け取ったのに、アブラハムの家から追い出されていくんですね。でもアブラハムのもう一つの家、このアブラハムの親戚、そして母リベカの実家であるハランというところに向かってヤコブが行く途中の話です。家は一つじゃないということです。いや、私には別荘がないと、そういう話ではありません。そもそも私たちの国籍はどこにありますか。天にあります。私たちの家は、そこから私たちは今別荘に使わされているということです。そしてこの地上でも私たちは、ここには神はおられるけどあっちにはいないではないんですね。私たちが使わされている、置かれているところに神がおられます。じゃあ28章の16節から19節までをご一緒に、前のスクリーンにも出ますけれども、ご自分の聖書の訳でも結構です。ご一緒に読んでいきましょう。ヤコブは眠りから覚めて言った。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れて言った。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。 翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。その町の名はもともとはルズであったというところです。スライド戻っていただいて、このベテルというところの写真を撮ってきたものがあるので、これは一昨年になりますかね、この、ちょうどこのあと9月の10月の時期でした。皆様から送り出していただいて、この族長たちですね、アブラハム、イサク、ヤコブがこの祭壇を築いて神様を礼拝していたところ、ベールシェバの井戸のところから、そして、ベテルもですね、私たちがこの礼拝をしていくという、そういう旅に参加させていただいた時のことです。これがベテルの山の上です。石ころばっかりなんですね。そしてそこに説明書きが書いてあります。次お願いします。こんな感じなんですね。でよく見ると真ん中にですね、寝そべってる人がいるんですね。でもう少しこの拡大してみると、これよく見ると私なんですけども、ベテルはですね、石がたくさん転がっていて、で枕にすると痛そうな石もあるんですけども、こんな石で、このヤコブは枕にしたのかなという石がですね、ちゃんといくつかあるんですね。そしてみんなでこうやってヤコブがどういう思いを持って家を追われて命を狙われて、しかもお兄さんからですね、そして、真っ暗な中でここで夢を見たのかなということをしてみました。次お願いします。でこのベテルというのがちょっとこれ暗いんですけども、砦のようになってるんですね。高い小高いこの要塞のようになってます。次の写真を見るとよくわかると思います。これがその砦の上から見たところです。下の方にはシェケムというですね、今度はヤコブが、後に、ごめんなさい、あれですね、ラケルと会った井戸かな。でイエス様がサマリアの女性と会った井戸ですね。この町が見下ろせるようになっているところだったかと思います。そして次お願いします。でここは高い山ですので、ごめんなさい、シェケムはまた別のところですね。今のは別の町です。ゲリシム山の方近くでした。でこのベテルは後には高きところといってですね、ヤロブアム王が北イスラエルの、南の橋と北の橋、ベテルとダンに金の子牛を置いたっていう、その南の金の子牛が置かれたところでもあります。その後にもいろんな神々と呼ばれるこの偶像礼拝の拠点となってきましたし、でイエス様の時代の後はですね、今度は、ここがやはり、聖地というか大切なところだということで、ここにいろんな修道院とか教会とかが次々にこの2000年の間も築かれて、それがまた、今は使われなくなったような、あと崩れていったようなものがたくさんあります。ですからずっとここは礼拝場であったと。アブラハムが最初に祭壇を築いたところの一つでもありますけれども、そういう重要な場所なんですね。ありがとうございます。はい、こんな場所なんですね。でこの今日は石というのがテーマです。石ころがベテル、神の家の柱に、どういうことなのか、皆さんこの石っていうとどういうイメージを持ちますか。石をこの1週間でも何か石を何か使ったとか、この1週間じゃなくてもいいです。最近石につまずいた方とかいますか。この間私たちで川遊びの時にですね、この川に向かって石をこう投げてですね、何回このバウンドするかみたいな、そういう遊びにも使えますよね。あと石ね、皆さんの家にもいろんな石が 使われていると思います、土台にも。あるいはこの私たち、まあ、石というのはこの、まあ、どこにでもあるようなものと思うかもしれませんが、ホームセンターとか行くと石がこの一袋で千何百円とか売ってるんですね、白い石が。子供たち石大好きなんですね。多分今も石で遊んでる子いると思います。2号館に行く渡り廊下のところですね、さっき上位の皆さんにも渡っていただいたところに、西脇のお父さんが最後にこの工事の仕上げとしてそこに白い石をたくさん置いてくださったんですね。もう今みんなが遊ぶので数がどんどん激減して残ってるのも抹茶色というですね、黙示録のこの勝利を得るものに白い石を与えようって最後ありますけれども、みんな石が大好きなんです。石で、本当に遊ぶんですね。並べたり積んだり、それで何か字を書いたりとかですね、皆さんもされたと思います。石はいろんなことに用いられます。これも神様が作られたものです。でも、多くの石、まあ、石ころなんて日本語で言いますけれども、まあ、転がってるだけなんですね。それに価値はないと。でもその石ころを天の門、神の家の柱に神様は用いておかれる。これ石の話じゃないんですね。ジョイチャペルはね、今坂西先生ですね、でさっき写真に写ってました、20年前、まあ、石田牧師といくつかの家族で開拓始まったということですけども、この、まあ、石という名前がつく石田先生だけでなく、ね、方もたくさんいます。それは石がやはり身近に大切なものだったということですね。意味がない、価値がないものだったらわざわざこの名前とかならないと思います。それほどたくさんあって用いられる。でも、私たちは普段関係ないときは単なる石ころ。でもそれは石の話じゃないんですね。その石というのは私たちを指しているんですね。聖書は創世記から、そして新約黙示録まで私たちがこの石だということを、 石だということをまあ、この後見ていきたいと思います。そして石ころ、転がっている石というのは、まあ、死んでいる状態ですね。倒れています。その石が神様とまた私たちの信仰によって動かされて、動かないでじっとしている石が動いて立たされて起こされて、そこに油注がれて神の家の天の門の柱として神の家を支えていく。これが神様のビジョンなんですね。これ昔の3000年前の話じゃありません。でもありますけれども、今それが続いているということです。私たちは倒れたまま死んだままの石ころとしてこの地上で行くのか、それとも神の家の柱とされていくのか。さあ、このヤコブがベールシェバのこの家から逃れていった時にですね、その後このパダンアラム、ハランというところは550キロぐらい離れているといいますから、ここから大阪ぐらいまででしょうかね、かなりの距離です。そこを歩いていくわけです。何日もかかったと思います。ですから何回もこの夜どこかで寝るっていうことが大きいんですね。皆さん夜寝るとき、この夏もいろんな旅に行かれた方もいらっしゃると思いますけども、まあ、日が暮れたので今日はここでこの石を枕にして寝ようって方いらっしゃいますか。ないですね。昨日までのカラシダニのキャンプも最初は天城山荘の職員住宅で寝袋で寝るということで、枕はどうするんだろうって私気になってたんですけども、でも結局やっぱり暑いし部屋も空いてるのでということで、冷房の効いたこの、山荘の方で寝られたということですよね。私たち外で石を枕じゃなくても冷房がない畳のところで寝袋でもなかなか慣れてなくて眠れないという方いらっしゃると思います。私もそうです。 でもヤコブはもう家も場所もなかったんですね。テントの屋根さえもありません。寝袋もないんです。石を枕にして横になるだけ。そうやって最初の、最初の晩かは分かりませんけど、あるところでこの横になったんですね。でもその時にヤコブはこの夢を見たわけです。どんな夢かというと、一つのはしご、まあ、階段とも訳されています。それが地に建てられていた。その上の橋はどこに届いたか、天に届いて、見よ、神の使いがそのはしご階段を上り下りしていた。そういう夢を見たんですね。それだけではありません。その上、そのそばに神様が、主ご自身が立ってこう言われたって言うんですね。父イサクの祝福を受けただけではありません。この神の声を聞いたんです。ヤコブはこうおっしゃいました。神様、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっている。あ、ごめんさん、これ一緒に読みましょうか。13章13節ですね。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと。アメン。13節戻ってください。どっかで聞いたような神様の言葉ですね。そうです。アブラハム、イサク、ヤコブの神は何か違う約束じゃないんですね。同じ神様のご計画、契約、約束の御言葉をアブラハムに与え、そして、いや、ヤコブはアブラハム、イサク、ヤコブだからアブラハムの孫じゃないかと思うかもしれませんね。皆さん、孫でもあるんです。でもこの契約、この約束、アブラハムの信仰に従っていく者たちはアブラハムの子とされていくわけです。信仰の子になっていくんです。今や異邦人の私たちもそこに招かれています。アブラハムの、あなたの父アブラハムの神って、ここで神様ご自身がおっしゃっていること、それは、この血縁でいけば孫ですけれども、信仰によればヤコブもアブラハムの子である。それはキリストの心、神の御子、神の子供の心と信仰をアブラハムがいただきました。その同じキリストの心をいただくものにあなたはされたのだということです。そして家族と離れて一人ぼっちなんですよ、ヤコブは。でもそうじゃないと、私があなたと共にいるだけでなく、あなたはこれから、あなたから家族が増えていくって言うんです。家族から離れて、親兄弟から離れて一人ぼっちではなくて、ますます家族と共に、あなたは私と一緒に、家族で私と一緒に生きていくものとなるという約束です。で、家族が増えていけば、ね、子供が3人4人5人とかいう、そういう次元じゃないですから、ヤコブからは12人13人、そして孫たちまでで70人、まあ、そういうどんどん増えていきますから、土地も必要になっていくわけですね。で、みんな羊飼いなので、この羊や牛たちもいますから、それがどんどん広がっていくだけでなく、皆さん、人や家畜、物の話じゃないんですよ。何が広がっていくのか、あなたによって祝福が国々に、世界に広がっていくという。神様は人でもなく、物でもなく、お金でもなく、神様の祝福をヤコブを通して、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてそこからイエス様が来られました。遡って彼らはキリストの家族とされたわけです。キリストの家族から、なんと私たちもそのおこぼれに預かっています。キリストの家族からこの世界に神の家族、神ご自身が父子聖霊の 家族の祝福を喜ばれるお方ですから、その神の家族の祝福を分けていく、届けていくものとなるんですね。ですからそれが成し遂げるまで、15節にありました、それを成し遂げるまで、決してあなたを捨てないというこの約束は、単にヤコブが、20年経って、ね、神様がお兄さんお父さんとこう戻れと言って20年後にカナンに帰ってくるということではありません。それから3000年ぐらい経って、今この何十年かで、今世界中からこのヤコブの子供たちがこの地に神様が連れ帰っているんですね。しかもエサウにあたる私たち異邦人がそのために祈り、もちろん、私たちの中にはエサウ、かつてのエサウのようにヤコブを殺してやると言って今も迫害して、攻撃する者たちもいますけれども、同じような家族とされた私たちが、ヤコブがカナンの地に帰っていくのを今や助けている。これ今の話ですよ。私たちは今ここに生きているわけです。そして決してあなたを捨てない。でヤコブを祝福する者が祝福、どういう祝福を受けていくか、神が共におられ、決して神に捨てられないという祝福を、いつまでも神と共にいるという祝福をいただいていくわけです。さあここでヤコブは眠りから覚めました、ね、私たちも今眠りから覚める時かもしれません。この場所はなんという恐れ多いところだろう。一緒に読みましょうか。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。ということに気づいたんです。もちろん、そこが特別に神様が最初にアブラハムを導かれて祭壇築いて礼拝。アブラハムは単に多くの子孫や土地を与えられるためではなく、神の真の礼拝者となるためにそこに、太陽や月星を拝んでいたところから遠くにこの引き抜かれて、じゃあ何にもない、ここなら安心して礼拝できるだろうか、とんでもない、カナンではまた違う、太陽や月や星や、そして石ころを礼拝している、そういうど真ん中に置かれて、そこで誠の死を礼拝していくものとされていったんですね。その場所に今私は戻ってきた。なんと恐れ多いところだろう。このベテルが特別だということでもありますけれども、でもヤコブが行くところに神様は、じゃあ私は神の家ベテルにとどまるので、じゃあ行ってらっしゃいではないんですね。二人三脚、神様はまだ歩けない時にはヤコブはやがて、ミツカにこのキッズキャンプでは先週のスキットの続きをもう三十何章までやったんですね、神に打たれて、壮年大会でも同じメッセージでしたよね。神学生を通して、自分ではもう歩くこともできなくなったんですね。ミツカイド、まあ、神ご自身と、神と戦って人と戦って勝ったから、神であり人であるお方って、あれイエス様ですよきっと。そのイエス様と取っ組みしてる間に桃を打たれて、もうね、そうなったら動くこともできないんです。イエス様にしがみつくことしかできなくなったんですね、彼は。じゃあ戦いに負けたんでしょうか。勝ったって言われたんですね。あなたは勝ったからイスラエルだって名前いただいたんです。どうして勝ったのか。私たちの勝利というのは、誰かに頼らないで、神にも頼らないで、人にもキリストにも頼らないで、一人でやっていることが勝利じゃないんですよ。他の人をいなくなって自分だけが残ることが勝利じゃないんですよ。神でない人にいつまでも依存して、助けられていくことが勝利でもないんですよ。人はいずれいなくなります。私たちもそうです。でも神にいつまでもしがみついていく、そして神から離れないで祝福を受け取っていく、これが勝利なんですね。その旅の第一歩が今日のところです。そしてヤコブは気づいたんですね、なんと恐れ多いことか。他の訳ではそれを私は知らなかったと、 訳されています。16節のところありますね。16節のところに、神がここにおられる、でもそれを私は知らなかった。皆さんどうですか、神様はどこにいるんでしょうか。今この本当に主の臨在、臨在というのは神がここにおられるということが、本当に私たちにもその感動を持ってよくわかるということです。じゃあ家に帰ったら、職場に行ったら、学校に行ったら、電車に乗ったらないんでしょうか。ではないんです。私たちがその神の家の柱、この天の門とされていくということは、私たちが今度神様がその柱である皆さんを、私たち一人一人をここに置こうと、次はここに置こうと。柱が置かれるところは何ですか。皆さん家から離れて柱だけ立ってるって、それただの棒ですよね。でも私たちは柱ですから、置かれたところが家になっていくわけです。そこにヨハネの福音書にあります、言葉は人となり神となって、そしてこの世に来られて幕屋を張られたってあります。テントを張られた。でもテントだけじゃ、テントだけっていうか幕だけじゃ家にならないんですね。出エジプトの幕屋もそうです。幕もありましたけども、大事なのは柱がいっぱいあったんですね。今テント建てるのも皆さんそうですよね。あの柱の骨組みをやった後にこの幕を張ります。私たちが柱とされて、そこにキリストが血潮と聖霊と幕屋の覆いをで覆ってくださる。それが今日の話なんですね。この後18節読みましょう。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。まあ、ルズというもともとの名前はアモンドという意味だそうです。もうこのベテル、神の家とされた。横たわっていた石にのところにそれを枕にして、ヤコブも横たわりましたよね。でもそこからその石を動かして、石を立てて、石だけじゃありません。あのヤコブも寝そべったままそれをしたとは書いてありませんから、自分も起こされて立って、立てただけじゃないんですね。そこに油を注いだ。油注がれたものって何ですか。メシアですよ、キリストですよ。皆さん、石ころのように横たわっていた、それは死を表します。動きません。そういう私たちが、そんな私たちを神様はキリストと出会って、神と出会って、夢の中かもしれません、でも語ってくださって、その御言葉によって私たちはただの倒れた石ころではなく、ヤコブのように立たされ、起こされ、動かされて。でもそれで立ってたら、立てられてる石なんていっぱいありますよね。あの横になっている石だけで、立てられた石もお墓にあります。それはまだ死を表しています。私たちが本当に生きるのは、そこに油注がれていく、御霊の聖霊の油注ぎを受けていくときに、その石は生きた石になっていくんです。私たちが神の家の柱に、天の門の柱にされていくんですね。この聖書の中では、この石、このあと、出エジプトの時も実会も、石の板にこの神様の大切な銃の言葉が刻まれていきますね、御言葉が。でも新しい契約では、もはや石の板ではなく心の板に書き記すということです。ということは何かというと、石が表しているのは私たちの心だということです。私たちだということです。神様は私たちが、でも石のカチカチの心だとのままではこの書けませんよね。あの聖書で肉っていうのは悪い、良くない意味で使われることもありますけれども、肉の心といったときは柔らかい心ということです。私たちが神をも受け付けない、御言葉も、あの このカチカチのところに種まかれたら鳥が食べてしまうとか中に入っていけないとイエス様は話されましたように、柔らかくされて神様の御言葉を本当に刻まれていく、種まかれて実を結んでいく、そういう石が砕かれていくということです。私たちは砕かれた石になっていく。そして、その後ヨルダン川を渡るときにも石を集めていきます。ヤコブの時もそうです。記念になるの石を集めて、それを塚にしたり柱にして、それを子供たち子孫が見て、これは何のための石ですかって聞くんですね。すると神様がこのヨルダンの川を、春の雪解けの一番水の多い時期でした、ね、でもあえてその時期にこの川を渡って約束の地に行きなさいと言われて、無理ですよ神様、こんなに水が溢れてますからって、どうやって渡るんですか子供たちも。神ご自身がこのアダムというところでってありますが、本当にダムのようにですね、水をせき止められて乾いた地を表されて、そこを通っていった。この川の水というのは命の川の水、命を表すこともありますけども、洪水は死を表しますよね。神様が洪水の石ころを、私たちはこの洪水に流されていってしまう。どんな大きな石も水の力ってすごいですよね。でもそれをせき止めてくださって、神が要はこの死の洪水をご自身が止めて約束の地へ私たちを渡らせてくださった。それを石を集めて記念する。これ何のことですか。十字架のことですよ。私たちはこの世のいろんな誘惑、妨げ、神でないもの、そういった洪水に流されていってしまうのでなく、私たちがしっかりと約束の地に一緒に渡っていく、それを石を集めて記念していきました。ダニエル書にはごめんなさい、そして出エジプト、その前に、石、岩の話が出てきましたね。モーセに神様は岩に命じて、水を出せって言いました。それをやった時に本当に、それは岩はキリストで、水は御霊を表すって新約にはありますけれども、本当に水がほとばしり出てきましたね。でも岩に命じてではなくて、叩いてしまった時、モーセのことを神様は本当に、それは大きな罪であったということで、モーセは約束の地に入れませんでした。つまりイエス様が岩ということです。じゃあ私たちは小さな石ころで、イエス様は私たちは全然違う大きな岩なのか。ダニエル書にはこのネブカデネザルが夢を見るんですね、バビロンの王。それは小さな石がいっぱい集められて、そして大きな岩となるっていう、そういう夢を見たわけです。君が代、日本の国家ですよね。サザレ石の岩をとなりてってありますね。普通大きな石が、浸食されたり砕かれていって、小さな大きな岩が小さな石に分かれていきますよね。私たちそれは想像にしやすいと思います。理科の先生もそうですよね。逆に小さな石が集まって大きな岩になるっていうことは、このエントロピーの法則にもね、反してますし、普通ないことなんですね。でも神がそれをされるっていうことです、ね。まあ、君がどういうしてああいう歌になったのか分かりませんけれども、でも実はそれと同じことが予言されているわけです。つまり何かというと、イエス様はたった一人のこの大きな岩なるお方かというと、まあ、そうだったんです。でも十字架、復活を経て、聖霊が注がれて、教会が始まりました。イエス様のやり方は小さな石ころ、私たちはいろんな形してますよ。平べったい石もあれば、とんがってる石もありますよ。色もいろいろあります。ジョイの T シャツは10色だってあります、言いましたけどね。でもそれは、ジョイが80人いたら80色であることを表していると思うんです。ニューライフもそうです。形もいろいろですよ。それを合わせて同じサイズの形の石であったら積み重ねていくの簡単ですよね。そしてしっかりと積み重ねられます。でも全然違う石ですから、何かあったら吹っ飛んでしまいますよね。壊れてしまいます。でも たった一つそういう石が集められて崩れない大きな岩、キリストになっていく、キリストの体になっていく。それは油が注がれた時ですね。御霊の油によって聖霊様が私たちにこの石を立てて柱の頭に注いだ。キリストは私たちの頭ですね、教会の頭です。頭に注がれたらどうですか。あの命の祝福の歌でもいつも歌ってますよね、ヘルモンの露のようにって、アロンのひげに流れ滴る。油が頭に注がれるとイエス様だけが唯一のメシア、キリストでありましたけども、そこに集められていた石ころである私たちにもその御霊の油によってそれが滴ってきて、一つの大きなキリストの揺るぐことのない岩なる教会となっていくんです。イエス様は私はこの岩の上に教会を建てようとおっしゃいました。砂の上ではなく、そのことが現れています。ルカの3章8節にですね、こうあります。イエス様がおっしゃいました。ユダヤ人たちにですね、悔い改めにふさわしい実を結びなさい、我々の先祖はアブラハムだなどと心の中で言ってはいけない、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。これ石ころの話じゃないですよ、人の話です。私たちはこんな石ころだと、ね、思っていたり、人のことをそう思っていたり、自分もそう思っていたり、でもこれはユダヤ人に対して言ってますから、この彼らは自分はアブラハムの子孫だけれども、彼ら他の人たちは違うと思っていたんでしょう。でもそこにキリストの信仰が与えられて、私たちも石ころが神の家の柱、アブラハムの子であるヤコブのこの祝福に預かっていくものになっていくんですね。悪魔はイエス様にこの石をパンに変えなさいと言いました。命のパンでないパンをたくさん与えて、そればかりを食べて、私たちが本当の岩なるお方キリスト、本当の命のパンを食べてしまうことがないように、サタンはいろんな石を用意して、でもその石をほらごらんと一緒に変えてみようよと、命ではなく死に至るパンに変えて、私たちにそれを口に突っ込んでくるかもしれません。いや、そうなんですね。私たちそれをいつも食べさせられている。でも私たちは今日このそういったサタンに惑わされることなく、私たち自身がこの、命のパンであるこのキリストの一部とされていく。主の晩餐はいつもそのことを表しているんですね。この石というのはまた投げるとどうですか、人を殺していくものになります。この罪深い女性に向かってみんなが石を投げて殺そうとしていたところに、イエス様は罪のないものが石を投げなさいと言われました。またイエス様ご自身もこの石を投げられて殺されそうになったことがありましたし、ステパノは実際にイエスの弟子であったこの最初の羊のステパノが石で撃たれて死んでいきました。パウロもそこにいたんですね、サウロ。でも私たちはこのキリストあるいは主の弟子を殺していく石ではなく、私たち自身がこのステパノのその殉教によって教会は世界に広がっていったんですね。そのような主の弟子として今招かれているわけです。また石を拝んでしまうことがあります。でも石を礼拝する、あのパウロがアテネの町とか行った時に言いました。金や銀や石を拝んでいるかもしれませんが、そういう神ではありませんと。私たち石を神と錯覚するのではなく、神の家として石のままですけれども、死んでいた石が建てられていって油注がれていく。また石はつまずくことがあります。キリストがご自身がつまずく木の岩とも言われました。でもみんなが捨てたりつまずいたキリスト、その石、 を土台として教会が今立て上がっているんですね。井戸の話で先週までずっとしてきましたけども、この井戸というのは、神様の御霊の水を流していくイエス様の道、水道、通り下ですね。そこに私たちもその井戸の、井戸もまあ石で作られていることが多いですから、一部とされてきました。井戸と柱は違うようで実は同じなんですね。天と地を結ぶものです。私たちがこの石の柱、神の家の石の柱、そして天の門の柱とされていく、その門営であり門なんですね。最後に第一ペテロのこの2章の8節を読んで終わりたいと思います。ありがとうございます。第一ペテロの2章の8節、ありがとうございます。7節から読みましょうか。7節から、したがってこの石は信じているあなた方にはたっといものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり、それはつまずきの岩、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民でありと続いていくんですね。9節だけ見るとこれはイスラエルの民への約束だと、神様の言葉だと思うかもしれませんが、今この10節、あなた方は以前神の民ではなかった、これはヤコブだけじゃないですよ、エサウですよ。私たち異邦人もこの聖なる国民、王なる祭司の一部、神の家の柱に加えられていったということです。あの柱は普通は家建てるとき、お金かかりますから、無駄に多くの柱を作ったりしないと思うんですね。あの全部家中が柱で埋められたら私たち住めませんから。でも最後 あの新しい都エルサレムにはそこに神殿はなかった。でもそこにイスラエルの民と異邦人、私たちが集められていきますよね。神殿なかったんですか。柱とされた私たちが集められていくんですよ。新しいエルサレムは柱で埋め尽くされます。人柱ってその変な意味じゃないですよ。神の家のどの一本も、いや一本ぐらいじゃなくていいだろうではないんです。神様はその柱を横たわっている、ね、死んでいる私を、あなたを油注いで神の家の柱に、天の門中に変えてくださいます。父の家をから追い出されて離れて一人ぼっちだと思っていたヤコブが、なんとそこで神の家に私はもう迎えられていた。そして神の家族がここから広がっていきます。ご一緒にお祈りをして、そして主を御元にという歌を歌っていきます。これはよくあの告別式、お葬式で歌う歌ですけれども、でも今日この御言葉をいただいた私たちは、ある意味私たちの告別式、お葬式です。今日は私はただの石ころだと思っていた私たち、あるいは私は柱かもしれないけれども、一本ぐらい私の柱がなくても神の家は大丈夫だろうと思い込んでいた私やあなたに、神様はあなたが欠かせない神の家の柱だから、今日ここにあなた方を集め、テントも最近この何ですか、バラバラで組み立てるんじゃなくて、このギュッとまとめて圧縮されたテントありますよね。一気にこう開いていく、 あんな感じです。私たちここからバラバラに使わされるんじゃないんです。神の家の幕屋が広げられていくんですね。そのことを喜んで主の身元に近づいていこうでありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、本当にありがとうございます。神様、父の家を離れて孤独だと思っていたヤコブが、石と一緒に石ころのように横たわっていたヤコブにこそあなたは出会ってくださいました。そんな私たちにもそうです。あなたは、あなたが天と地を結ぶ神の家の柱、天の門の柱にあなたを私は作り変えようと、石ころが起こされ立たされ、そして油注がれて、そして一本では柱に家になりません。私たちは柱が集められて喜んで神の家をの柱とされていきます。パートタイムではありません。職場にいても家庭でも学校でも神の家の柱として聖霊様豊かに油注いで、私たちをそのことを覚えさせ続けてください。喜びにあふれさせてください。今日私たちがそうでなかったものに死に、神の家のベテルの柱として歩み始めることを宣言いたします。お一人お一人に神の聖霊の油注ぎは豊かに注がれて、ここから溢れていくことを感謝します。イエス様の名前でお祈りします。アメン。